それでは神に帰ると題しましてメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
一言お祈りします。愛する天の神様、感謝します。すべてが神様にから出て神様に戻ります。私たちもこの戻ることの中に一部です。神様の日に神様に戻るこの時まで私たちを導いてくださり、時には揺れ動く、そして迷いでいく時もあるんですけれども、悔い改めて神様に戻って正しい道を、まっすぐな道を歩けますように、弱い私たちを神様守ってください。今日も御言葉によって私たちを教えて、そしてこの御言葉を心に込めて日々の生活に適応することができますように、神様恵みを与えてください。感謝してこの祈り、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。今日はコエレト言葉通して、メッセージをしたいと思います。今日のタイトルは神に帰るということですよね。神に帰る。前も私には帰るという動詞、言葉がとても私には不思議だと話したんですね。この理由は韓国には帰るという言葉がないからです。帰るという言葉、帰る、どこでも帰るんですよね。私がもうお家にも帰る、そして行ったこの道を帰る、戻るというこの意味として使うんですけども、最初に日本語を学ぶとき、日本語の学校、3ヶ月ぐらい基本文法を学ぶために行ったときも、その先生が帰るということは韓国語と少し違うよって教えてくれたんです。皆さんはどこに帰るんですか？お家って帰る場所は決まっているんですよね。だから聖書は話しているのは、それぞれどこから生まれた、どこかに過ごした、国籍は違う、信仰は違うけど、私たちに帰るところは一つしかないんです。そして神に帰るということを、今日この2025年新年ですよね、に皆さんと一緒に考えたいと思います。コエレト言葉は、作者はソロモン王と思います。ソロモン王が書いたこのコエレトの言葉に重要なテーマは、虚しいっていうこの単語で全体的なことを説明できるんです。で、ソロモンの人生を考えたら、とてもなんか虚しいことはあんまりない人生かなと思います。豊かな人生だったんですよね。王を通して。そしてイスラエルの歴史の中にも、ソロモンが支配するとき、ソロモンの統治期間の中で、国が一番広くなったんです。そして広くて強くなりました。だから、何が虚しいかということを考えたいと思います。今私たちは、何ですか、この世界も住人のお金持ち、こっちにいらっしゃらないんですよね。いたらいいんですけども、もう残念ですけど知り合いではない。でも世界に一番豊かな人、お金持ちは今幸せと思うか、これ違うんですよね。韓国のもう一番お金持ちだったともう考えるこの三성の会社の会長が数年前に亡くなったんです。この人はこのイエス・キリストを信じてもクリスチャンではなかったんですけれども、この死ぬ前に手紙を書いたことを見たら、若い時に自分の体をちゃんと守ってくださいって話したんです。 だから今に死ぬ前になったら、私は後悔しているよって。そして自分の人生が幸せばかりではなかったって手紙に書いているんです。だから何を持っているかによって私たちは幸せになるのではなく、私の人生の中にどこに向かっているのかによって幸せになるかなと思います。このホロコーストとアウシュビッツというところで、この有名な話があるんじゃないですか。みんなこの監禁されているユダヤ人の中に、まあ、ある人は、まあ、希望がないから、まあ、この水も少ないし、食べるものも少ないし、もう顔も洗ってなくて、そのまま希望なく、ないままで、この死ぬところを待っている人は、あんまりこの生活に新しくする、清める、そして清くする、この、洗うというこの言葉がないんですよね。でも、何か、この、希望がある人には、どこに向かって行く場所がいる人は、明日を準備するんですよね。これが違うかなと思います。大変なことは、希望を持っている人も、希望を持ってない人も、大変さはみんなそれぞれ大変なことはあると思いますが、何が違うかということは、明日を過ごす理由が私にあるかどうか。これが重要な変わりになるかなと思います。明日、私には何も見えないだったら、今日終わってもいいんじゃないですか。諦めてもいいんじゃないですか。でも、明日も私を待ってくれる人がいるなら、明日私必ずやらなければならないことがあるなら、明日を過ごす理由が与えられるかなと思います。キリスチャン、信徒には、これはですよね。神様についての希望ですよね。そしてイエス・キリストが再び私たちを待っているこの日に、みんな天国にいて、永遠に一緒に過ごすことを私たちは希望を通して持っているのです。これが違います。だから私は何を持ってないけど、明日、明後日、何年後かわからないけど、いつかは世界のいろんな人が知らないことを私がもらうことができることが信徒の喜びかなと思います。でもこのソロモンに戻ったら、ソロモンはスタートはよくいいスタートだったんです。王様になって、困難の時、大変な時期に神様に礼拝を通して知恵をもらうことができました。なんかこの子供が絵本の中の話みたいんですけど、何か神様に捧げたら神様がパーンって登場してですよね。あなたは何が欲しいのって言ったら、なんか金と金と、なんかこのような話があるんじゃないですか。でも私は神様、イスラエルの私の民を裁く、裁判する知恵が必要ですって聞いたら、あなたは私に自分の個人的なこのお金と寿命とか自分的なものを願わなくて、みんなのため、民族のために知恵を願っているから、私は全てのことを与えるということを約束したんです。最初のソロモンの人生は神様と共に歩く人生だったのに、皆さんがご存知ようにソロモンの妻の数がですよね、この千人のくらい数えるんですよ。千人、この三家でもしかしたら妻あっても知らなかったかもしれないんで、すれ違ってですよね、あ、私の何番目の妻だったのっていうね、全然知らなかったかもしれない。だから千人という方とっても多いんじゃないですか。このぐらいですけども、千人だったら、もしチェーン、この全ての奥さんが他の国の出身だったら、千 個くらいの千種類の空城が、この神々がイスラエルに入ったという意味になります。だからこの後で、ソロモンの後で、このイスラエルの国が分裂されて、北イスラエルと南ユダに分かれるんですよね。ずっと神様から離れる歴史が繰り返しています。ソロモンがこのコエレト言葉をいつ書いたのかと考えたら、自分が投資を取って、この自分の人生をもう一回考える。帰り見るということですか？帰り見るときに、このコエレト言葉を書いたということです。なぜなら、このコエレト言葉は自分の息子、まあ何人ぐらいいるかわからないんですけど、大きなこの自分の子供に向かって、こうしたら虚しいよ。こうしたら知恵がないんですよ。こうしたら分別力がないんですよって。逆に、知恵をもらう方法も教えたんです。これはコエレト、まあ箴言の言葉に書いてるんですけども、神を恐れることが知恵の始めっていうことも教えたんですね。そしてこの知恵というこの同じ単語が分別力というこの意味として解釈されているんですね。だから人生の中にどういうふうに過ごしたら知恵を持って過ごすか、分別力を持ってこっちを選ぶか、この瞬間にどちらがもっと神様の目に正しい選択ができるかということをコエレトの言葉を通して教えていることです。この中に中二章、最後のチャプター、最後の章ですよね。何章何節の章。中二章、最後のことです。こっちの中に話しているのは、虚しいっていうことを繰り返しているんです。今日の八節にも書いているんですけど、虚しい。この本文のこのヘブライ語で読ったら、虚しいことを3回繰り返してる。虚しいって3回繰り返してる。何が虚しいかということを今日考えたいと思います。今日の一節二節を見たら、青春の日々のこそお前の創造主に心を留めよ。苦しみの日が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちにって書いているんですよね。こっちに話しているのは青年じゃないんです。青年じゃなくて、青春という言葉を使っています。青年はですよね、時代によってこの年が変わります。前は10歳から20歳の間の人を青年って呼んだんですよね。今はこの寿命が伸びてです。寿命が伸びて、もう100歳の時代が明けたんじゃないですか。その時から UN の公式的なデータには、39歳までは青年と言うんです、青年と。だからだんだん年が青年上がっているんですよね。韓国は昔は朝鮮の時は、平均して寿命が50歳以下だったんです。だからこの時はみんな青年の時亡くなったんです。だからこっちの超えれた言葉を通して、この中に、青春という時は、自分の力で動くことができる年代が全部青春って言うんです。ただ、若い者、今もう大学生も、この年代じゃなくて、今こっちにいらっしゃるみんなが、聖書的には青春の時代です。青春です、青春。でも韓国のもう、この、なんか演歌ですか、演歌。演歌の中に、私の青春を戻りなさいというこの歌があるんですよ。청춘을、なんかこのような、돌려나오、もう戻ってきてくださいって、ちょうだいって。この理由は、一回私の手から離れた青春は戻らないから、ずっとその時を、この、帰り見ることを繰り返している。そしてこの時にやってないことが心の中にこれがずっと残ってですよね。やっぱり私がこの30代の時これやったらいいなと。今の時代に なんか若いの時、いや、これやったらいいなということ、一番、ナンバー一番、全世界で一番が何か分かりますか？ビットコインを買うことです。みんななんか聞いたらですね、韓国人の、もうアメリカの私の友達も、いや、私が若、もし、もう時間を戻すことできるんだったら、私は絶対ビットコインを買うってなんか、こんな話をしてる。でも、これを、これを、こともみんな笑うんですけれども、この、ビットコインが必要と思う人は自分の人生の中に優先順位が見えるんですよね。私はもし30年、40年を戻すことができるんだったら、私はもっと家族ごとに時間を過ごす。この上に、いや、お金が必要という、このことです。だから、まあ、私の願う、簡単なもん願うことで、冗談かもわからないんですけれども、この中にも私たちがそれぞれ心の中に何が優先になるのかがわかるかなと思います。神様がソロモンを通して話しているのは、あなたが青春の時に何を覚えなさい、創造主を覚えなさいって、話しています。ソロモンは全部持っていた人ですよね。その人が自分の子供に、私の子供に最後に残りたいメッセージが何かということは、創造主を覚えなさい。この以上には何もないということです。そしてこの青春ということとして、今今日の関東圏にも書いているんですけれども、すべてが、もう空を見て星もあるし、そして日にちが変わるし、地球はいつも自転するし、公転するし、そして宇宙に見たら、すべてのことが、このなんか決めたことがあると同じように動いているんですよ。いつも繰り返しているから瞬間ですよね。いつも繰り返していることによって、人には、あ、なんか永遠なことがあるかな、と、ことを聖書は教えているんです。でも実は、永遠のことがあるということを教えながら、火が昇ったら、この夕暮れになったら火が沈むことによって、アルファということがあれば必ずオメガがあるということを教えているんです。必ず生まれたことは必ず死にます。最初と最高ということを通して私たちに教えていることがあるということです。でも人間はこの忘れやすいの、この動物じゃないか、漫画の動物っていうのがいいんですけど、これを忘れることによって毎日繰り返しているこの自然の現状を見て神を求めることができるってローマ書の一章の20節21節に書いているということです。だから私たちは最後の日に神様にお会いに、この顔を顔を合わせて会うこの日には、いや、実は私の周りに誰もいないから、神様を信じることはできなかったんですっていう、この言い訳ができないようにって、聖書は語っています。だから今、信じている私たちは、神様の計画によって、とても恵まれている。愛されているということをもう一回見ることができます。だからすべてのことは、この、行ったり、亡くなったりということを繰り返しているということを話しています。この表面的には、今日が昇っているんですけれども、この雲がついたら見えないようなんですよね。見えない。そして、この、夕方になったら、夜になったら、暗くなるんじゃないですか。だから、太陽が、昔の人は太陽がなくなるという考えたんですよね。でも実は、太陽は、私がいるところの反対にいるということです。だから、いつも、いつでも太陽は そのままある。でも私の基準が変わるということを意味しているんです。だから私クリスチャンというこの生活を信仰生活をするときはいつも大変なときは本当に神様いらっしゃるか、なぜ私がどのように祈っても大変なときに助けないかというこの質問を持っている人多いんです実は。でもこれはですね、神様いないということじゃなくて神様もいつもいらっしゃるということ。でもこの間にこの表面的に見えないようにすることがいっぱいあるということ、いろんな理由があるということですよね。でも私たちはこれを超えてこの危機の後ろにある神様の計画を見る力が必要かなと思います。これが今日の聖書に書いている通り、この創造主を覚えることです。今創造主を見てねじゃないんです。見てくださいって、今見えるからじゃあ見てくださいじゃなくて覚えてくださいということです。これは言葉とても面白いですよね。皆さんは覚えるというと、覚えということはどこに覚えているんですか。この質問はこの心がどこにありますかという質問とつながっているんです。このアメリカ人とかヨーロッパのとウェスタンこのピップこの人々にあなたの心はどこにありますかしたら、ここにあるって言うんですよね。頭にある、心は頭にあるんです。でもアジア系の人に聞いたら心は胸にあるって言うんですよね。だから心が一体したら一体するんですけど、ヨーロッパ人は一体するかわからないけど、この面白いことですよね。だから心は実はどこにあるか、実は心情があるんですよね。心情が感情ってどこかわからないけど、どこかあるんですよね、左か右か。でも本当は考える、覚えることは脳の力じゃないですか。脳の力で私たちは覚えてるんですね。だから私たちの考えを守りなさいというこの言葉とつながっています。だから覚えることが今見えるからじゃないんです。でもこの科学的に脳を調べた人の中にどうしたらよく覚えるのかということをテストしたんですよね。まあ、短期記憶とか、もう中長期記憶とか、長くいくこの記憶とか、いろんな種類があるんですけども、この聖書を覚えるときですよね。目を閉じて誰かがこの読んでくれることを覚えることが早いか、見ながら覚えることが早いか、そしてですね、読むだけで覚えることが早いか、読みながら自分が、この見ながら読む、この音を出しながら読むことがもっと記憶が長くいくか、ということを調べたこの研究があるんですよね。これはですよね、見ながら、言いながら、言うこの音が自分の耳に聞こえるときが一番記憶が長く持つことができるって話しています。だから今勉強している青年たちはですよね、ちょっとうるさくてもですよね、読みながら、言いながら自分の声に耳に聞こえるようにしてください。これと同じように聖書に適用したら、皆さん聖書を読むときですよね、口で出してください。出しながら、私の声が私の耳にもう一回入ったとき、これの言葉をもっと覚えることはできると思います。でもこれが、ただ知識的にこのように、この記憶に保存することはできるんですけど、今ソロモンがこの話している、覚えるということは、ヘブライ語で見たらこれは実は経験するということです。経験する。だから神を知る、神を覚えるというこのヘブライ語的な概念は、神を経験したこの記憶を覚えるということです。だからこの思春の時、何よりも大切なものは何かということを、あなたが信じている神様を経験しなさいということ。この神様は目に見えないけど、 ある時は雲がついて目に見えないようになる時もあるけど、実はいらっしゃる。いつでもあなたと共にいらっしゃるということを経験してくださいねという、この おすすめ、この話を今しているということです。だから、この創造主を覚えることはですね、ある意味で特権です、特権。信じる人ができるような特権になるかなと思います。3節から見たら、私たちの人間がだんだん弱くなるということを説明しています。その人は家を守る男も震えて、家を男の方が守っているんですけど、この男が、震えになるという、この話をしているんですよね。韓国の聖書の中には、男とこの表現を、家庭の柱って、この書いてる、解釈してる、解約してるんですよ。訳してる。だから家庭の中に、もし韓国の聖書と訳に、このついたら、としては、家庭の中に、この重さをかかっているこの柱ということがあるんですけど、実家になったら、この柱も弱くなるということ。人間に比べたら、これは人間の腰です。この、何ですか、この骨ですよね。この真ん中に通っている骨ですよね。この骨が、だんだん弱くなるんじゃないですか。だから、まあ、20代、まあ、10代には、本当に、何でも80キロも、もう、できるかできないか。でも、80、重いかな。40キロ、さ、40キロを、もう、まあ、簡単に、もう、この、動くのはできたんですけれども、今だったらだんだんできなくなるんだ。あとでは、この冬の洋服も、重く感じる時も来るかもしれないんですよね。だからこの話を今している、震えということは、この柱でも古くなる、そしてこれ動くようになるっていう話をしているんですよね。そして力ある男も、身をかがめるって、身をかがめる。そして、粉引く女の数は減っていき、失われ、窓から、眺める女も目は霞むって書いてるんです。この意味が何かということですよね。この力がある人は力がだんだんなくなります。そして、この粉引くですか、この石臼、韓国はこの石臼っていうことが前あったんで、豆を入れてから、ゴロゴロしたら、これ粉を作るものがあったんですけれども、これを回す力もだんだんなくなるという話をしています。そして、これを外に見ている、ずっと見ている、眺める女の目は霞むって話しているのは何かというのは、この視覚がだんだん落ちて、前もよく見えたものが見えなくなるということです。この、何年前にですよね、この、白内障を手術した、この兄弟、姉妹がいるんですけれども、白内障を手術した後では、いや、ほこりが見えるって。前はほこりが見えなかったっていう意味じゃないですか。だから、今は見えるっていうことですよね。だから私たちはもう家は柱もだんだん弱くなるんです。そして人間としては腰も骨も痛くなるんです。そして目もだんだん弱くなるって聖書に書いている通りですよね。4節を見たら、通りでは門が閉ざされという。門がだんだん閉まること。来ない行く音は止む。やめるというか。通りの声に起き上がって、打ったの星は低くなる。この表現はとても、面白いなと思います。通りが泣いたら、私は起きれないんですよ。私は寝たらですよね。 もう何回この携帯が鳴いても私はもうこれがもう聞こえない。でもですね、私はこの思い出を持っている私のおばあさん、この94歳でこの天に召された私のおばあさんは、私が少し知らない間に逃げるときですよね。逃げるときの、まとわをしたら、どこに行くのってなんか私に。なんか、この前のこのアメリカのドラマでソモーズっていうこのあるんですけど、でもこのぐらいの、ね、この耳がとてもよく聞こえるんだったんですよね。これは逆にですよね。耳が年を取ったら弱くなるじゃないですか。でも、小さな声でも起きるって話しているのは合わない話じゃないですか。でもこれ実は正しいです。深く睡眠できない状況になるということですよね。だから小さいでも、この深いこの睡眠の時にって、ああ、今日はよく寝たねというのではなくて、ずっとこのぐらいして、誰か、うーんってなんか外にバラバラバラってなんか、オートバイとか、このバイクがいたら、ああ、だって起きるというこの状況になっていることは、だんだん体が弱くなる、年を取るというこの説明です。そして歌の節は、この低くなるということです。前はですよね、このオペラのソロの、この洋のアリアも、このようもできたんですけど、この今も正解でしたら、これもできないように、だんだん、弱くなるという話をしています。面白いですよね。でも、全部この発見ということは、今から何千年前ですか ?3000 年前の話です。だからこのソロモンの目に見えたいろんな人を見て理解するこの力がどのようにあったのか、そして一般のこのことをよく見てですよね。この間に神様が何を話したいのかをこの分かる力があるんだなと思います。だから私たちは何を話しているのか、私たちはどこかわからないんですけど、どこかに向かっているんです。最初にはこの日一日を見たら書いて、明日も日が昇る、明後日も日が昇る、沈む、昇る、沈む、春が来て冬まで来て、春が来て冬まで、ずっと終わらないように見えるけど、実はどこに向かっているよという話をしている。そしてこの向かっているこの最後には目的、この目的地があって、終わりが必ずあるということを今話しています。宇宙を、と天文学ですか、宇宙を調べる人の中には、まあ、キリシャンももちろん多いんですけれども、神様を信じていない方も多いんですよね。宇宙がどこから始まったのかということは、このスティーブ・ホーキンというこの博士がですよね、発表したことの、ビッグバングのこの議論があるんですね。どこからのもいつかわからないんですけど、理由はわからないけど、いつかなんかパーッ爆発して、こっちからこの天と地が、生まれたということを話をしてるんですけど、でもこれを信じるかどうかじゃなくて、宇宙を調べている、研究している科学者が、全員が同意していることは何かということは、今、宇宙もどこかに向かって動いているということです。宇宙はですよね、もう空気もないし、何もないところにいるから動かないと思うじゃないですか。星だけ、なんか動いていると思うけど、いえ、この場所自体が動いているということです。これをどうして分かったのかというか、ハブルとこの遠距離を取る、この見るカメラがあるんですけど、今これがジェームス・ウェブというカメラに、新しいカメラに変わったんですよね。でも昔のこのカメラで見ても、この宇宙をずっと見ていることは遠いから、このそのままに見えなくて、色が見えるんですよ、色が。だから近いにあるこの宇宙は 仰で見て、そしてだんだん距離が通ったら、距離が遠くなったら、このところは赤くなる、色が。でも前は少し赤くなかったものが赤くなっているということは、このカメラでからの距離を取っているこの宇宙がだんだんどこかに動いていることです。だ星もですよね。昨日も星見ましたか？皆さん全然見てない。もう一年ちょっと見てないんですか？私はもう夜で終わったら、こう空見て、沖縄やっぱり、今見たらオリオンの星が見えるんですよね。だから沖縄はオリオンビルがあるかなと思うか、関係あるかわからないんですけど、でもよく見えるんですよ、オリオンのこの星が。ソウルはですよね、見えないんです。ソウルはもう、この空見たら首だけ痛い。でも沖縄はこのように星が見えるところにいるのはとても祝福かなと思う。でも、この星はですよね、実は、この星が今光るって考えてですよね。いや、この星を見に行くしたら、この星はもうないかもしれない。この星は今、何百年前光った星かもしれない。だからこの一番遠いところから、パーって光ったこの星が、今私が住んでいる沖縄まで届くこの時間がどのぐらいかかるかということは、もう数えないんじゃないですか。だから今見に行こう。じゃあこの星を見に行こうしたら、この星はもうなくなったかもしれない。だから実際に私たちの目に見えることは、必ず同じ永遠を持っていることは一つもないんです。だからこのイエス、神様が創造した非常物の中に、非常物の中の自分の努力を通して永遠性を持っていることは一つもないんです。逆に、唯一な永遠ということは誰の中にありますか？神様の前にある。神様の中にある。だから私たちは神に変えるということを通して、私たちが願っているこの永遠というこの時間の中に、神様の中に入る、神の中にこの私たちが囲まれることによって永遠を持つことができるんです。逆に話したら、神の永遠というこのところから離れたらどうになるんですか？離れたら永遠がなくなるということです。今日の聖書箇所を通してこれが話しているということですね。古説を見たら、このアーモンド木が見えるんですけど、アーモンドの花ということを見たことありますか？皆さん。アーモンドの花、アーモンドの花。色は白です。桜ととってもに、この、沖縄の桜じゃなくて、沖縄の桜は、泣き死にったら1月、2月の間に、よく、ピンクですか、ピンクの色が見えるんじゃないですか。とっても綺麗ですけど、このアーモンド釣りの、アーモンド木の葉っぱは、花の葉っぱは、桜と似ているんですよね。だから、白くなるんです。この意味は何かというとは、私たちの髪も白くなる。黒いから白くなるという、年を取るということを、古説にも話しています。そして、このようになっていることと、稲子は重い荷物を負いって書いてあるんです。稲子。急に稲子が荷物を負うということは何の意味かということは、稲子は捕まるようしようたら、当時なら逃げるとき、ジャンプするんですよね。このジャンプするこの稲子に、3キロ米一本をこの結んだらジャンプできるんですけど、できないんじゃないですか。これは足が弱くなるという意味です。足が弱くなる。髪も白くなって、足が弱くなったら、どういうふうにするか、永遠の家を探す。で、 この聖書は話しているんですよね。だから永遠の家へ去りって聖書は話しています。だから私たちはこのだんだん、まあ、若い人も年配の方も、まあ、みんないるんですけれども、私たちは一日一日、今年2025年、2026年、どういうふうになるかは私たちは知らない。でも、一つ分かることは何かということは、時間は流れているということ。そしてこの時間は必ず終わりがあるということです。命が生まれたら必ず死ぬ時期が来るということです。そして神様が定めたこの裁きが来るということを話していることです。だから永遠の命、永遠の命じゃない、永遠の家に帰る。この時期が近づいていることです。だから今日の最初から今までもう同じ話をずっと繰り返してですよね、話しているんですけど、今日の聖書箇所として分かることは、いや、私はいつも青春じゃないよっていうこと。今から終わりが必ず来るよ。したら皆さんはどういう、何をしたいんですか？準備をしなければならない。準備をする。準備はですよね。切った後ですることは準備ではないんです。来る前にすることは準備ですよね。私は旅行行きたい。いつ出発するの？明日。飛行機チケット買ったの？まだ。どうして行くつもりだの？まあ、行ったらいいんじゃない？空港に行ったらどうにかできるかも。あ、でも空港に行ったら神様の導きによって、チケットがありました。でもお金がない。どうしたら、私たちはどうしますか？だから、必ずこの日が来るということを信じることはクリスチャンですよね。信じるんだったら準備しなさい。準備することが必要ということ。だから何を準備するかということが残るんですよね。何を準備するか。マタイによる福音書22章の37から40まで今日読んで終わりたいと思います。私たちに聖書の中に、私にですね、聖書の中に一番重要な聖書箇所を選んでくださいとしたら、選ぶことできないかもしれないけど、イエス・キリストに聞いたこの質問の中に、律法の中に一番大切なものが何ですかと聞いた後のこの答えですよね。マタイによる福音書22章の37から40節までの言葉です。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。話しています。皆さん、2025年は私たちは忘れなくてずっとどこかに向かってほしいです。何を向かっているのかということは一番ですよね。神様を愛すること。二番、神様を愛している隣人を、兄弟姉妹を愛すること。そしてこの周りにまだイエス様を知らない人に向かっても、私の自分のように愛し合うこと。この2025年が本当に神様に戻る、もうこの変える準備をするんだったら、この二つが必要かなと思います。もっと2時間祈る、3時間御言葉を読む、何をすることよりももっと大きなこと、私の心、全体の心を神様に捧げて愛すること先です。そうするとこの愛を上だけでもなく、 私のこの相場に広くことになったら、後ろに見える中軸化になるかなと思います。皆さん2025年、必ずこのみんな一生懸命一緒に協力しながら、この愛を持って一緒に行くことができるなら、私たちもいつか神に変える準備がますますできるかなと思います。お祈りします。愛する天の神様、感謝します。2025年、毎年繰り返しているこの年、この年ではなく、今年は特別に神様から祝福をいっぱいもらう日になりたい、年になりたいです。神様を覚えることができるように、そしてこの覚えることが神様を経験することができますように、今年いろんなことを神様が私たち一人一人に見せてください、教えてください。そうすればこれを持って、今私たちは、前は耳から神様を聞いたんですけど、今からは私の目を通して神様を見ますという告白が、2025年この年度末になったら、この告白ができますように、神様一人一人を導いて助けてください。感謝してこの祈り、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。